그럼 너가 언제 갈 때는가?
今日のテーマは反キリスト1です。反キリストは7年間の観覧時代に台頭する世界のリーダーでありキリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて全世界を支配しクリスチャンを迫害し神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのはダニエル書9章26節27節です。この来るべき君主が反キリストと思われ彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされその立役者となった反キリストは平和の使者としてまた新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことにそれは平和のスタートではなく観覧自体のスタートとなり殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって頭に浮かぶライオンとか虎などで何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが偽キリストは反キリストに従いますしローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに開かれる第5の封印では反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても反キリストによる粛清反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する2人の預言者も反キリストによって殺され3日後に復活するまでエルサレムにさらされます。さらにダニエル書12章7節黙示録13章5節7節を見ると反キリストが42ヶ月間つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ一時的ではありますが聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
インターネットの皆さん、こんにちは、こんばんは。それではですね、今日、御言葉の時を持っていきたいと思うんですけれども、神様はですね、本当にこの7月に入ってですね、今日は何日かと言いますと12日ですね。3日の頃から大雨が降り続きました。そしてですね、本当にいろんな隣というか近くのこの人吉においてはですね、ひどい何かこの球磨川の氾濫によってですね、この人たちの命が失われ、また災害、ひどいこの被害を受けたわけですね。で とですね、今日朝から雨が降り止んでですね、そして、太陽の光が出て、そしてまた青空も見えるっていうそのところがですね、本当にこう与えられているということを本当に感謝しています。なんか本当にな、雨ばっかりこうたくさんの毎日毎日こう断続的ではあるんですけれども、降り続くっていうものですね、こんなに降り続くっていうのは今までなかったのではないかと思っております。でも本当に私たちはですね、本当に大雨の中でも普通に仕事に来たり、また本当にこう生活できてるっていうことは本当に神様の愛されにこう学びかなということをご一緒にされます。それではですね、時間が押してますので、このローマ人への手紙、一回その方に読んでいただきましたが、ローマ人への手紙の8章28節から学んでいきたいと思います。このローマ人への手紙のこの箇所はですね、とても有名なこの箇所で、とても大事な箇所なんですね。この神を愛する人々に全てのことを働かせて益としてくださると、神様はこの言葉でですね、約束をしてくださっています。で、この神は、じゃあ神を愛する人とはね、どういう人のことを言うのかということについてお話ししたいと思うんですけれども、神を愛する 人っていうのは、このヨハネの手紙のところに神の命令を守る人であるっていうふうに書いてますね。で、神の命令とはじゃあ一体何を言ってるんだろうって言ったらですね、これはまた第一テサロニケの5章の16節から18節までのところに、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというふうにこう書いてあります。で、この箇所にですね、これがこのキリストイエスの私たち願っていることである、ですからこれはしましょうとかですね、何とかしてくださいとかじゃなくて、神様のこの命令、神様がこうしなさい、絶えず祈り、絶えずいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めていること、願っていることなんですよっていう意味ですね。で、命令として受け取ることができるということですね。で、本当に生きとしてくださるっていうのは、何かこうご利益がある、ご利益があるとかそういう意味ではなくてですね、神様が最善にしてくださるっていう、こう意味であるわけです。私たち一人一人にはですね、神様の計画があるんですね。神様は深いご計画を持って私たち一人一人を救いの中に導き入れてくださいました。また縁のこの昔というかですね、から私たちを神様は救われるように、イエス様を信じて救われるようにですね、こう導いてくださったということが、こう聖書には書かれてありますね。本当に神様は私たち一人一人をただ単にこの地上に生まれてきたんではなくて、神様の素晴らしいご計画を持って神様は私たちをこの地上に、この時代に生まれ出させてくださって、本当に計画を持って導いてくださったわけですね。で、佐世保にですね、同じ私たちの TLEA の教会があるんですけれども、その今牧師をされている、山田牧師の奥様っていう方はですね、若い時はですね、アメリカに行ってて学んだりですね、いろいろされて、とてもこう楽しいアメリカ生活を送ってたわけですね。そしてですね、 後に結婚したこの山田牧師からですね、すごい今遠距離なんとかって交際とかなんかあるんですけれども、LINE とかですね、携帯とかそういうのない時代でしたから、知っていますか、航空郵便の郵便を出すときですね、その赤線と青線がこう斜めに引いてあるそういうね、封筒にですね、そして便箋は普通の便箋とは違うんですね、もうペラペラっていう感じの軽いそれ用の航空郵便用の便箋がありました。でそして一生懸命ですね、今田牧師はですね手紙を書いたそうです。で、奥さんはですねその手紙今でもですね大事に持ってるんだそうです。そしてその何て言いますか、その山田牧師はですねそういうラブレターというかですね、そういう手紙はね夜書くものではない、なんか夜はですね気持ちが高揚してですね、もう本当にこういろんなことを書いてしまう、ちょっと失敗したとかで何か言っているそうです、言っていたそうですけれども、で、こう読み書いてこられてですね、2人はこう結婚したわけですね。奥様の方はクリスチャンで、山田牧師はクリスチャンかなって感じ、神様のことは別に否定はされてなかったと思うんですけれども、仕事がですね不動産屋さんにこう働いていて、そして資格を持っておられたんですね、宅地取引なんとかかんとかっていうそういう免許があるそうなんですけれども、それを持っていたのでですね、その免許でその不動産屋さんのそのお店はその仕事をしていたわけですね。そしてバブルが弾けました。そしたらですね、ものすごいなんか今も事業してる人はコロナウイルスの感染で仕事ができなくて大変だったんですけれども、そのバブルが弾けた時もすごいなんか大変だったわけですね。それでどんどん倒産していく会社がこう独立してですね、でも山田牧師は自分は免許を持ってるし、自分の免許によってこのお店は仕事ができてるんだから、自分はこうリストラされない高をくくっていたらですね、そのお店の人も社長というかですね考えるわけですね。免許を持っていて、そしてもうだいぶこう営業とかいろんなことをされてですね、もう本当にだいぶですね、年取って中華ベテランという感じだから給料もすごく高い。でも途中その免許取ったばかりの新米の人を雇ってですね、そしたらもうその山田牧師が払っている給料の3分の1ぐらいでですね、こう経費を節減できる、だから申し訳ないけれどもやめてくださいって言ったんですね。そしたらですね、もう本当にそのですね、山田牧師はすごく誠実な真面目な方だったからですね、すごく1週間ね、もう夜眠れなかったんです。これからどうやって、子供さんは息子さん娘さんとも付き添いとかがいてですね、2人とも大学に行ってるわけですね。だからこれからどうやってこの妻や子供たち2人をね養っていったら、支えていったらいいんだろうかって考えてね、すごく悩んだそうです。そうしてですね、でも勇気を出して言おうと決心したんですね、奥さんにリストラされたって。そしたらですね、直接こう言うのはあれだから、ハードルが高いからですね、電話をかけて、そしてね、できるだけ明るくですね、リストラされちゃったよ、クビになっちゃったよっていうふうに言ったらですね、もうその奥さんね、どういう反応するのかがね、心配だったんですね。もう、って言って、もう私たちどうやって生きていくのって感じで泣かれるのか、それともなんてことなのって怒るのかってね、もうどんな反応するのか心配でですね、いたんですけれども、 当にびっくりするような反応をしたんですね。奥さんもそれを聞いたときに、ね、ハレルヤって叫んで喜んでですね、もう本当に良かったっていうふうに言ったんですって。なぜかというとですね、この山田牧師は、なんて言うんでしょうか、その営業の働き、家を売るっていう仕事ですから、その日曜とか祭日とか土日とかね、その人々が休みの日じゃないと、そういう何千万っていう、そういう家を売るっていう話をね、こう説明して聞いてもらったり、買うように勧めたりっていうことはね、やっぱり祭日とか日曜とか土日とか、そういうその人が休みの時にしかね、家こう話商談ってできないわけですね。だから山田牧師の家はですね、日曜日は一緒に家族で過ごせない、もう子供たちと奥さんは教会に行って神様を礼拝している、そして土日もとかね、そして祭日の日も夫はいない、そしてね、夜も残業もしないといけない、仕事が終わってからね、その人の家に訪問してですね、そしてそのこういう家があるんですよって、この家はこういう家でってこうやって相談しないと、だからいつも夜はね遅かったんですよ、残業で。だから一緒にご飯も食べれない。だからこの奥さんはね、結婚して、そしてそういう生活を始まった時ですね、本当に神様に願ったんですね。でね、その兄弟の人たちが何人かいたんです、姉妹がですね。それでこの TLEA という教会のことを紹介されてですね、笹野教会にこう通っていたわけですね。その時にこの教会は、全てのことについて感謝しなさいとありますよって、だから感謝しましょうって、もう最悪と思えることであっても神様は最善をなしてくださいますよっていつもいつも聞かされて学んでたからですね、本当に素直に神様はこの夫は毎日毎日残業でおちょっかいで行かなければなりません、日曜日も祭日も土曜日もですね、お客さんのところに行って仕事しなければなりません、このことを感謝します、神様どうぞ一緒に夕飯を食べることができるように、日曜日教会に行けるようにってね、一緒に行けるようにって、もう一生懸命にね祈っていたんです、毎日。そしたらですね、ご主人がもうリストラされてクビになっちゃったよって言った時にね、もう思わず出たのがね、ハレルヤっていう言葉だった。それでそのご主人はですね、後からですね、どうしてそんな風に言ったのかって聞いたらですね、本当に自分はこういう理由でこんな風に言ってたからね、神様が夫をね私のところに返してくださったと思って、そして思わずハレルヤって叫んだんだっていう話だったんですね。本当にそのご主人はですね、高級取りでした。でもね、家族と子供たちと一緒に夕飯を食べたり、日曜日は一緒にイエス様信じなかったわけでもないんですけど、礼拝に行けないからですね、信仰の歩みとか教会生活のこととかって全然できなかったわけですね。でもですね、本当にこのことを通してその山田牧師はですね、試されることもその後あったんですね。その会社が、からリストラされたんですけど、もっと大きなところにですね、友達がいて、そしてその人に、もうそんなんだったらうちに来たらいいよって、社長にね、もうちゃんと話して話をつけとくから、本当にお願いしますって言えばね、もう一発で受かるというかですね、入社試験というかですね、ただね、ただあんたね 日曜日礼拝に行くとか休めませんって言っちゃダメだよ、これは言っちゃダメだよって言われたんです。でね、ああ分かった分かったって言ってですね、その前にいた会社の元大きな不動産屋さんの会社で面接した時ですね、いろいろ話をしてですね、もう大方決まってですね、で何か言いたいことありますかって社長さんに聞かれた時ですね、思わずね自分で言おうと思ったわけでは なかったんですって。なのに、いや私はクリスチャンなので日曜日は仕事できませんって言ったんですって。そしたら、そうですかということになって、でじゃあまた後でお返事しますのでって言われたらですね、やっぱり日曜日仕事できなかったらねということで働けなくなったんです。もうそれもダメになったんですね。ところがですね、山田の私はその時ですね、すっごく心がねすっきりしたんです。もうやっぱり神様をね大事として生きるっていうことを選べたっていうことの平安とか喜びとかですね、もう心がすっきりしてしまったんです。それでそしてまたですね、しばらく経ったらリストラしたそのリストラされたその会社の社長さんがね他にこう回されたんです。そしたらその下にいた人がねもうその社長がねこう他に移動させられたから山田さん来て働いてっていうふうに言われてですね、またそこで働くことになった。でもねその時ね、私は日曜日は仕事はできませんってはっきりこう言ったらですね、まあもう分かったって言ってですね受け入れてくださったんです。そしてですね、その娘さん息子さんたちはもう大学卒業して、そしてある時神様にですね召し出されてというか牧師になるっていうその道をですね、されるようになってですね、本当に今はですね娘さん家族と一緒に生活していて、そして子供さんも生まれてですね、でそして息子さんは東京南東京の教会に行かれてて、そして結婚されててですね、本当にこの神を愛する者には全てを働かせて大善としてくださる、益としてくださるっていうことがですね、このご夫妻、ご家族の中に神様の御業が表されたんですね。本当にこう教えられた通り、素直にというかですね、単純にというか、神様は本当に夫が毎日毎日夜食、家族でご飯食べることができません。このことを感謝します。そして日曜日も礼拝に行くことができません。仕事で神様はこのことを感謝します。でも神様はこのことを生きとしてくださいますって祈ってですね、ずっといたら本当に神様がこのバブルというその時を用いてですね、神様をリストラにしてくださってですね、そして後にですね本当にこの日曜日休むという条件で前に働いていたその同僚さんが働いて、そして本当に子どもたちを大学に行かせることもできてですね、そして牧師にもなってですね、今本当にこうとてもお二人の仲のようにというかですね、本当に穏やかなというか、そういうこの生活をされているということですね。神様は私たちに、いろんな夫婦がいらっしゃると思うんですけど、またいろんな家族がいらっしゃると思うんですけれども、もう本当に最悪と思えるそのことをですね、私たちは本当にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言われる神様のその命令に従っていくときにですね、神様は最善を成してくださるんだということをですね、しっかり覚えてですね、私たちもさらにですね、 問題や戦いや困難があるとき、本当にこのようにしてですね、感謝して、そして神様の心に従ってですね、歩んでいきましょう。神様は素晴らしいこと、神様は私たちに最善を成してくださるお方であるということです。お祈りいたします。愛する天のお父様、この素晴らしい神様の証を感謝いたします。どうぞ私たちにもう単純に素直にあれがままを感謝し、今許されている問題や困難を感謝し、神様は本当にあなたに、神様はいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝するというこの歩みを日々なしていけるよう助けを与え導いてください。このことを感謝し、とうとうイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋の悪は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。